今日の福音書の記者ルカはイエスの復活について次のように語り始めています。週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。週の初めの日の明け方早く、今の暦で言うならば日曜日の明け方早くでございます。これが世にイエス復活の告知がなされた時間帯でありました。そういうわけで今日イースターの日の早朝に、礼拝を守っている教会がたくさんございます。近くに広場や公園なんかがあったりしますと、朝6時ごろからそこに集まって教会学校の子どもたちと一緒に野外礼拝をしたり、あるいは私が経験した中ではいろんな教派のその町にある 教会が一緒に朝早く公園に集まって野外礼拝をしてイースターの喜びを共にしたり、こういう習慣がございます。復活は4つの福音書すべてに記録されております。ただその描写は必ずしもぴったり一致するわけではございません。微妙に描写の中身が食い違っております。墓までやってきた人の人数が違っていたり、たまたまそこで居合わせてイエスを復活したと伝えた人物が誰だったかといった点など、周辺の細かな情景描写は違っています。写真撮影ができたわけではございませんので、4つの福音書のそうした細かな描写が違っているのは言うなれば、まあ当然のことと言えますが、それでも4つの福音書が共通して証ししていることがあります。一つに、お墓としてくり抜いてあった入り口のところのにかぶせてあった重たい石が脇に転がしてあったということ、墓の中に本来あるはずのイエス様の遺体がなかったということ、そして墓を訪れた婦人たちにイエス様の復活を告げる誰かがそこにいたということであります。今日のルカ福音書では2人の白い衣を着た人というふうに書いてあります。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ、このように告げました。この一言から全てが始まりました。この一言からキリスト教は始まったのであります。そしてこの一言が今日まで伝えられて、私たちは主イエスキリストと出会い、神様をこうして礼拝しているのであります。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ、この一言から始まったのです。空っぽの墓を目撃した婦人たち、そして彼女たちから復活の知らせを聞いた その他の弟子たち、この弟子たちというのは最初はイエス様と一緒に宣教活動に熱心に働いていたんでありますけど、十字架の事件があった後、弟子たちは自分たちの身の危険を感じて家に閉じこもってしまうのでありますが、この婦人たちと弟子たちがこの言葉を誰よりも早く聞いたのであります。イエスをしたい、イエスの十字架に涙を流した彼らが聞いたこの言葉が今日に至るまでキリスト教会によって伝えられ、今日私たちもそれを受け取っているのであります。イエス復活について証しをしたもう一人の人を今日のテキストから紹介しますと、今日の2番目の朗読の中に出ておりましたパウロです。パウロはそれまではクリスチャンを迫害していたのでありますが、幻の中で復活したイエス・キリストとの出会いを経験しました。その結果パウロの人生が大逆転いたしまして、キリスト教徒を迫害していた人から今度はイエス・キリストを証しする、世に告げ広める人に変えられていったのであります。そのパウロが先ほど読んでいただいた第一コリント書の中でイエスの復活について大胆な証しをしております。20節でこのように呼びかけています。実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。イエス復活についてのパウロのこの一言で、福音はユダヤという本当に限られた小さな地域からギリシャ地方へ、ローマ地方へ、そしてエジプトへと世界へ広がっていったのであります。出来事としてのイエス・キリストの復活はこういうふうにして今日まで伝えられることになりましたが、パウロを含めすべての弟子たちが後世の私たちに伝えたかったのは、出来事としての復活だけではございません。例えば今日の第一朗読に出てまいります使徒言行録のペトロの証しですね、その後半部分を見るとですね、ペトロ、あの十字架の場から逃げていったあのペテロがガラッと変えられてイエスの復活について証しをするんであります。人々はイエスを木にかけて殺しましたが、神はこのイエスを3日目に復活させ人々の前に表してくださいました。そして43節でペトロは次のように言っています。この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられます。ペトロはイエス・キリストによる罪の許しを人々に証ししたのであります。出来事としての復活だけでなくて、イエスの復活によってもたらされるもの、復活によって裏付けられたこと、すなわち罪の許しを受けることができる、このことをペトロはここで述べ伝えているのです。パウロのメッセージの中にもそれがあります。出来事としての復活だけではなくて、私たちの救いについての知らせのメッセージがここに書いてあります。その点パウロの言葉遣いというのは、大変ユニークで、 こんな言い方をしております。最後の敵として死が滅ぼされます。26節の言葉ですね。最後の敵として死が滅ぼされます。この言葉を理解するにはちょっと説明が必要かと思います。パウロがここで死というふうに言っておりますが、これは一般的な死、すなわち肉体の滅びという生物的な死のだけのことではありません。神様からいただいた命のことをパウロは言っていますので、肉体の滅びとしての死だけではなくて、ここには魂、私どもの霊魂をも含めた命全体のことを言っております。最後の敵死として死が滅ぼされる、これを理解するにはパウロがローマの教会に宛てて書いた手紙の中で言っている次の言葉がヒントになります。罪が支払う報酬は死です。こういうふうに言ってパウロは罪と私どもの死を結びつけたのであります。直結させたんですね。イエス・キリストの復活はこの罪から死へと至る道筋を断ち切って、私たちがもう一度神様とつながる道筋を備えてくれた、罪が許されて神と共に生きる道へと道が開かれた、イエスの復活というのはそういう出来事だったのだ。それがイエスの生涯の中で起こった、単なる歴史的に極めて稀な出来事というだけではなかったのであります。この神様とつながって新しく生きる生き方が、人生が私たちにも与えられているのであります。弟子たちは復活したイエス様と出会ったことで、あの忌まわしき十字架を見直すことができるようになりました。今ペトロもパウロも復活を通して十字架を見るようになりました。復活から十字架を見ることで罪の許しを受けることができるとパウロは言うことができました。そしてペトロは言うことができました。そしてパウロも最後の敵、死がこれによって滅ぼされた、こういう証をしているのです。私たちも復活を知らされた者としてここにおります。復活から十字架のあの悲劇を見直すことができるのであります。復活がもしなかったら、起こっていなかったら、教会は建物のてっぺんに十字架を掲げることも、ペンダントとして身につけることもなかったはずです。それこそパウロがここで言っているように、私たちはすべての人たちの中で最も惨めなものになっていたことでしょう。しかしキリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となったのであります。死が滅ぼされたんです。罪の許しを得られたのです。十字架も復活もイエス・キリスト一人に起こった偶発的で個人的なハプニングなどではありません。その一部始終を通して神様が共におられた、これは神の出来事だったのです。そして私たちの救いの出来事そのものでした。最後の晩餐の時にイエス様は弟子たちにこういう言葉を残しました。互いに愛し合いなさい。 これが私の新しい掟である。ユダヤにおけるあらゆる宣教の活動を総括し、一つの掟にまとめたのがこの言葉でありました。イエス様の働きが愛するということ、愛されるということ、この愛という形を取ったのであります。そのように考えると、イエス様の復活というのは神様の愛の究極の形と言えるのではないでしょうか。祈りましょう。主なる神様、あなたは御子イエス・キリストの復活を通して私たちに罪の許しをお与えください。それを通してあなたの大きな愛を私たちに示してくださいました。どうかこの喜びを生涯大切にしながら、あなたと共にこのいただいた命を大切にして生きていくことができますように、私たちを見守り導いてください。救い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。